リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
教会学校のお友達と一緒に礼拝できるというのは本当に楽しい時であり嬉しい時であります。この世の中に、まあ、大切なことというのはたくさんありますけれども、その中でも一番大切なことは、私は神様がおられること、そしてその神様が私を愛していてくださるということを知り、それを信じることだと思います。まあ他のことはこれさえあれば何にもいらないとまでは言いませんけれども、まあそう言ってもいいほど大切なことだと思うんですね。何か嫌なこととか辛いこと、悲しいこと、ああもうダメだと思うようなことが生きている間にはありますね。そういう時に、いやそれでも私は神様に愛されている、神様に守られている、きっとこのことはいいことになるんだということが分かっていたならば、何が起こってもどんな状況の中にあっても私たちは強く生きていくことができるですね。ぜひ私は子供たちにそのことを知ってこの人生をスタートしていただきたいと願うのでありますけれども、これは子供たちだけではありません。もうすべての人がそれを知り、どんな困難な中にあっても前向きにですね、こう生きて生き、そういう世界と言いましょうか、そういう生き方を皆さんがしてくださったら本当に嬉しいなと思うのであります。まあ、この教会の礼拝は、まあ、そのためにあるということです。日曜日ごとに神様は私たちにご自身の愛を語ってくださっています。私があなたを愛しています、あなたのそばにいますというのを毎週語られるんですね。それをきっちり聞いて信じて、この前向きに生きるということです。この一週間も皆さん、神様が共にいてくださいますので、ご自信を持ってですね、勇気を持って歩み出していただきたいと思います。今日の聖書の箇所ですね、今日は聖書の箇所、先ほど読んでいただきましたけれども、旧約聖書の詩編の23編、この聖書の箇所はとっても有名なというか美しい箇所であり、もう世界中のクリスチャンの人がから愛されていたというか、愛されている聖書の言葉であります。この詩編を暗唱している人もたくさんあると思います。第一ですね、神様に愛されていますということを教えられます。私たち人間は神様から愛されていますよということですね。この一節、主は羊飼い、私には何も欠けることがない、主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださるということですね。神様はとっても優しい、愛情深いお方だ。私たちをいつも優しく見守っていてくださいますよ。まあその例として、例えとして、まあ神様は羊飼いなんだ、そして羊飼いが羊を優しく見守って、そして導いて守るように、神様も私たちにそうしてくださっている。まあですから、いわば羊というのは私たち人間皆さん一人一人です。まあこれ例えですからね、もう羊ではありませんよね。羊のように、また羊飼いのように、その関係のように、神様は私たちを思っていてくださるということです。羊飼いは本当に羊のことを大切に思って、一匹一匹の羊には名前をつけて、 そして、その羊一匹一匹の特徴をよく知っています。けれども皆さんどうでしょうかね。羊の群れを見てですね、ああ、羊がたくさんいるなって私たちは思う。で、一匹一匹のことについてはそんなに深く考えませんね。私は動物園に行って、動物園の猿山っていうのが好きなんですね。もう猿がこう、いろいろやっているのをですね、見るのは本当に面白いな、思います。で、ですけれども、まあ、パッと見たならば、まあ、猿がたくさんいるわ、って。で、みんな同じように見える。同じような猿だ、と思うんです。けれども、動物園のこの飼育員さんはそうではないんですね。いやいや、全部違う猿だよって。全部よく見たら顔はみんな違うし、性格もですね、好き嫌いもみんな違うんだよと言われるんですね。まあ、パッと見たらみんな同じように見える。まあ、私たちも外国の人を見たらみんな同じように見える。まあ、反対に外国の人も日本人見たらみんな同じような顔に見える。そう。ですけれども、まあ、その気持ちわかるなと思うんですね。同じように見えるというのは、やっぱり愛がないんですね。愛を持って、一匹一匹をずっと観察するとか見ているならば、いやいや、みんな同じではない。一匹一匹特徴がある。一匹一匹いいところあるし、欠点があるし、問題があるし、そうわかるんですね。それは愛があるからなんですね。神様は私たちを人間として、こう、ジッパ、人からげって言いましょうかね。そういうもので見られないということですよ。羊飼いが羊の一匹一匹を丁寧にこう見て、そしてその一匹一匹に対して適切な、この、まあ、管理と言いましょうかね。指導と取り扱いをするように神様も私たち一人一人を見ておられて、ああ、この人はこんな問題があるなとかね、あ、こんなことを喜んでいるなとか、みんな知って一人一人に、ふさわしいその取り扱いをしてくださるということです。そして神様はですね、必要なものを用意してくださっている。ここに、ありますね。青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴われる。ね。青草というのは羊にとっては食べ物、食料をちゃんと与えてくださる。そして喉が渇いたならば、水飲み場に連れて行って、それを飲ませてくれる。神様もそうです。私たちみんな一人一人を知っていて、ああ、この人には今これが必要だという必要なものはちゃんと神様は備えてくださるのであります。まあ、病気になったら神様病気になりました。どうか癒してください。こうお祈りをする。まあ、大体は癒してくださいますね。で、このことが必要ですとお祈りすると大体与えられる。必要なものはちゃんと与えてくださるのであります。この大阪桃谷教会のこの第一の日曜日ですね、第一主日の礼拝の中で初穂の祈りというのをこう毎月します。この初穂というのは、まあ、初めてできた、まあ、農作物と言いましょうかね。それを感謝して捧げるということですけれども、月の初めの週の日曜日ですね。こう献金を捧げて、そして神様、私たちは あなたに守られてありがとうございます。で、この献金を神様の御用のためにですね、この愛を行うため、神様の福音を述べ伝えるためにお使いくださいと言って捧げてですね。そしてどうか私たちに必要なものをも用意してくださいってお願いするんですね。必要な、まあ経済的な必要、まあお金というのは大切ですね。必要ですね。また健康とか仕事がですね、祝福されるように。そして人間関係ですね。いろんな人間関係がありますけれども、そういう人間関係も導いてくださいというふうにお願いします。神様は私たちのことを全部知っていてくださって、必要な助けを必ず与えてくださる。 私たちは神様に愛されている、信じていただきたいと思うんですね。第2番目ですね、困難な時も見守られているということです。4節、死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。ここに死の影の谷というか、ああもうダメだというか、ああもう死んでしまうんじゃないかなと思うような危険というか危機、まあそういうことがまあたまにと言いましょうかね、ありますよね。ああこれダメじゃないんだろうかなとか思う心配事、恐れること、そういうことがありますけれども、そういう時も神様はちゃんといてくださる、知っていてくださるし、私たちと一緒にいてくださるということです。じゃあ神様、それならばそういう死の影の谷を通らないようにしてくださいよ最初からとか私たち思うんですけれども、人生の中で苦しみというのはなくなりません。まあ神様を信じてとか教会に来て神様を信じて洗礼を受けてクリスチャンになるならば問題が一切なくなりますよと言ったらいいなぁと思うんですけれども、そうじゃないんです。苦しみというのは生きている限りはあるんですよと聖書は教えるんですね。で、なぜかというと私たちは苦しむ必要があるんです。で、苦しんでどうなるかというと、私たちのうちにこの忍耐力って言いましょうかね、我慢する力というのがそこに出てくるということなんですね。この忍耐力って言いましょうかね、この我慢力というのは、まあ私たちのこの内面というか人格と言いましょうかね、人生がこの成長している証拠であります。中には非常に怒りっぽいというか短気な人っていうのがありますね。だから瞬間湯沸かし器とかですね、あだ名をつけられるような人がいますけれども、何があったらカーッと怒ってですね、こう怒鳴りまくるとかですね、いう、ちょっとそういう人は困るなというか思いますね。すごい人格者だななんて、そういう人を決して思いませんですね。やっぱり何かあっても落ち着いてって言いましょうかね、そしてそれをぐっと我慢して受け入れるという、まあ広い心の人って言いましょうかね、そういう人になってほしいと神様が願われて、まああえてまあその苦しい試練を与えられるということがあるんです。この最近サプリメントっていうのがありますけどね、これを飲むとのこれだけの栄養がこのなんか受け取ることができますってもありますけれども、まあこれを飲むなら忍耐力が増しますとかいうサプリメントがあったら売れるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうものはないんですね。この忍耐力を養うために必要なものはやはり苦しみとか試練とか困難なんですね。で、神様は私たちにそういう試練を与えられるけれども、ちゃんと考えておられて、神様は一人一人が耐えられないような試練には合わせられない。皆さんこういう言葉ありますよね。神様は耐えられないような試練に合わせられない。まあこれは一時テレビのドラマの主題なんかになって有名になったんですけれど、もともとは聖書にある言葉ですね。これはコリント信徒への手紙1、10章の13節の言葉なんですね。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいますとあるんですね。 いろんな苦しみとか辛さというのがありますけれども、神様は一人一人を知っているから、あ、この程度なら大丈夫だ。この程度なら耐えられる。そしてこれを耐えることによって、この人にはちゃんと忍耐力という素晴らしい品性が身につくんだ、ということなんですね。ですから私たち一人一人に与えられているものは神様からの、まあ一つのテストと言いましょうかね、宿題と言いましょうか、いうものだと。でも、こう苦しみというのは嫌ですね。ですから、苦しみを着なさいとかってあんまり言いたくないし、言わなくてもいいと思うんですね。先ほど祈った死の祈りの中にも、我らを試みに合わせず、ですね。神様、私弱いですから、あんまり厳しい試練に合わせないでください。ですね。もうお願いしていいし、神様分かってるよと。あなたに耐えられないような試練じゃないよ、これは。と。ちょっと頑張ればね、大丈夫だからという試練をちゃんと与えて、そして、なおかつ逃れる、それから逃れる道も神様は用意をしてくださっている。とても優しいお方なんですね。そしてですね、この4節に、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださるとあります。神様が私たちといつも共にいてくださるということです。皆さんのすぐそばに神様がいてくださる。わかりますか？感じられますか？皆さんのすぐそばに神様おられます。感じても感じられなくても神様はおられます。で、私たちが苦しんでいるときに、きっと神様も一緒に苦しんでおられる。ああ、苦しいよね、辛いよね、ひどいよね、って。もう耐えられないよね、って。その気持ちわかるよ。まあ、イエス・キリストが人間になられたのは、一つはそうですよね。遠くにいて、ああ、人間が苦しんでるよね、辛いよね、大変だよね、というのではなくて、私たちと同じこの世界に来て、同じ空気を吸って、同じ食べ物を食べて、そして、ああ、そうだね、苦しいよね、辛いよね、っていうのをイエス様が体験してくださった。だからもうイエス様がわかるよというのは実感を持って、言われること、そうですよね、苦しいよね、辛いよね、言ってくださっている。皆さんのそばに神様がいて、皆さんと一緒に苦しみに会い、苦しみを耐えていてくださる。ああ、イエス様がいてくださるから大丈夫だ。私たちはそのことを、こう、信じればいいのであります。そしてですね、この、私を、五節、私を苦しめるものを前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私を苦しめるもの、まあ、敵と言いましょうかね、意地悪をする。でもいろんななんか問題があるとどうでしょうか。皆さん、私たち食欲がなくなるのではないでしょうか。何か食べている場合ではないんだ。私たちの日本ナザレン教団の理事長の江上玉木先生は、先月8月に足のこの膝の手術をされたんですね。まあ、人工の関節を入れる手術をされたんです。で、麻酔から覚めた後、激痛が襲ってきたそうです。もう耐えられないくらいのこう痛さだったそうです。で、強力な、この、鎮痛剤をいただいてですね、こう、耐えるんだけれども大変だったって。で、それから、彼は変わったんですね。何が変わったかというと、食べられなくなったそうです。なんかこう、お腹はまあ消化して、お腹は空くんだけれども、いざ食べると、なんか食べられないというかね。まあそうですよね。まあこの痛いというか激痛の中、食欲なんか湧いてこないしですね、もう食べられないというのは当然だなと思います。私たちがいろんな問題があって、心配事があって、悩みがあると、いやいや食べてる場合じゃないし、食欲ないよっていうふうになってしまうのではないでしょうか。けれどもそういう時に、この神様がですね、いや大丈夫だから安心して食べなさいよ。と言っ って、この食事を用意してくださる。ですからそういう問題な時も、問題を見ると、まあ私たち人間の特徴として、この興味があるというか、いろんなものをこう見ると、そのものがブワーッと大きくなって、他のものが小さくなるという、習性というか癖がありますね。私なんかこう街を歩いていると、教会というのがすぐ目につくんですね。あ、あそこに教会がある。あ、あれは教会。あれは十字架じゃないかなっていうのがわかる。まあ、この十字架大好きですからね。そのを見るとすぐパッパッとわかってくる。けれども、そうじゃない人はですね、この教会の前を何年も前に通ったけれども、教会あることを気がつかなかったという人、こう、時々、おられるんですよね。もう関心がないと全く目に入らない。でも関心があるならそれがブワーッと大きくなる癖って言いましょうか、いうのがありますね。ですからもう問題があって、これ苦しいなと思ったら、その問題がブワーッと大きくなる癖があるんです。で、神様、いやいや、その問題はあなたが思うほどそんなに大きくないよって。もっと大きいな、私がそばにいるということを、こう知りなさいよ。あなたとそばに私いるじゃないですか。で、私たちがその、ああ、そうだ、イエス様がいてくださるってイエス様を見ると、イエス様がバーッと大きくなって問題はバーッと小さくなる。そうすると安心して、ああ、大丈夫だ。じゃあ食事をしようか。とってですね、食事をすることができるようにしてくださる。皆さんのそばにイエス様がいてくださり、神様がいてくださり、大丈夫だよ、私がいるよ。心配することないよ、とおっしゃってくださいます。恵みを与えてくださる。で、私の頭に香油を注ぎ、私の杯を溢れさせてくださる。まあ、この香油というのは、まあ、この祝福するときに頭に、この、まあ、いい匂いにする、まあ、香水ですね。それをかけて、祝福するという習慣があるんですけれども、もうその祝福の油がもうたくさんになって、それをこう、杯に受けていたら、それがもう溢れてしまう。それぐらい神様は祝福してくださっています。ということですよ。皆さんの人生を神様が祝福してくださっている。それを知っていただきたい。いやいや、神様、私の人生はそんなに祝福されていませんよ。いろんな問題があって、いろんな嫌なことがたくさんありますよって私たち思うんですけれども、それはあなたが問題を見ているから、問題がぶわっと大きく見えるだけですよと。私を見なさいよ。私の祝福を見なさいよ。皆さん祝福されていますよ。だから今日ここに来たんじゃないですか。礼拝に来たんじゃないですか。このところに導かれてきたんじゃないですか。皆さんがここにおられるということ、この話を聞いておられるということが神様の祝福の中にあることなんですよ。ねえ、神様は私たちをこう祝福してくださる。困難な時もいつも見守っていてくださる。第3番目ですね。その神様の愛は永遠であるということをですね、6節。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。命のある限り。私たちは神様に、イエス様によって永遠の命が与えられています。命のある限りと言ったらもう永遠ですよ。永遠に神様は私を愛していてくださる。そしてですね、すごいこと書いてありますね。恵みと慈しみはいつも私を追う。神様の恵みとこの慈しみはいつも私を追ってくる。まあ、現代の嫌な言葉で言うとストーカーと言いましょうかね。何か追っかけてくるなみたいなのがありますけど、いや、そうじゃない。神様がもういつも追っかけてくる。なんで私をっていうか、なんで私をこんなに良くしてくださるのって。もういいですよと言っても、いやいや、まだ足らない。私はあなたを祝福するんだ。たとえ逃げても、どんどんどんどん追っかけてくる。イエス様の例え話の中で、100匹の羊の話がありますね。100匹持っていた、羊を持っていた。1匹いなくなった、迷子になってどっか行ってしまった。まあ99匹あるから1匹ぐらいはいいだろうと思わないと神様は。いや、その1匹が大切なんだよと言って、1匹がいなくなったのを一生懸命探して見つけ出す。 追いかけていく。私たちですよ、一匹というのは、私なんか、もう何億もいるこの人間の中で私なんかが神様、目を止めてくださらないだろうって思ったら大間違い。いやいや、私は大切なのはあなたなんですよ。他の人も大切だけれども、でもあなたは大切な人なんですよ。と言って、私たちがどこに行っても神様はついてきて、そしてあなたを祝福するんだよ。あなたを恵むんだよ。と言ってくださる。いやいやいや、そこまでなんですよ。あなたを救うために、一人子であるイエス・キリストをこの世に送り、十字架にかけて殺すほどあなたを愛している。いやいや、そこまでしなくても、そんな価値私にもありませんよって私たち思うんですけれども、いや神様、いやいや、そんなことない、それをしたいんだよ、あなたを救いたいんだよ、あなたを恵みたいんだよって神様が言ってくださっているんです。皆さん、神様に愛されていますね。最後ですね、主の家に私は帰り。主の家、まあ、神様の家ですね。まあ、簡単に言うならば天国。ちゃんと私たちは最後、天の国に帰っていく。そこで神様がよく帰ってきたね、と言って迎えられる。まあ、死という門を通って、私たちはみんな神様のところに帰っていきます。そしてそのところに帰って思うんですね。あ、ここだ。私がいるところは本当はここだったんだって。本当のうちはここなんだ。安心する、ほっとする。神様の愛に包まれて、もう悩みも死も、こう痛みも、こう心配なことも何もなくて、そこで安心と平和だけがそこにある。そういうところに私たちは帰っていく。生涯そこに留まるであろう。そこに留まる。で、この教会というのは、まあ、天国の窓口と言いましょうか。その天の国が流れ出すところと言いましょうか。この礼拝というのはもう天国に一番近いところ、一番近い時と言ってもいいと思うんですね。神様の愛が溢れ、神様の愛が語られるところであります。で、もう、ああ、私は神様に愛されているんだ、と信じてそう生きるならば、もう皆さんはもう今、天国にいると言ってもいいんですね。この地上にいる、生きていながら、こう、御国のように、御国の心地すってありますけれども、ああ、今、天国にいるんだ、神様に愛されているんだ、神様の愛の中にいるんだ、まあ、このことを知った人は本当に幸せな人ですよ。もう皆さんに知っていただきたい。みんな知っていただきたい。まあ、人を憎んでですね、仕返ししようとかですね、こんなことをしようと思っている人にこそ知っていただきたい。神様、あなたを愛しておられますよ。ものすごい大きな愛ですね。もうどこに行ってもどこまでもついていく愛。ですね。そういう愛で私たちは愛されている。皆さんは愛されています。信じてください。いろんな問題はあります。悩みがあります。心配事があります。恐れがあります。それだけを見ていたらですね、私たちぐーっと不安になりますけれども、それを超える愛で私たちは愛されています。そして、その神様の愛を喜んで生きているうちに、問題だった、心配だった心配事が、いつの間にかスーッと小さくなって、あれ？いつの間にか解決していたなという時が必ず来るんですね。ですから私たちは神様に愛されている羊飼いである神様がいつも私たちを見守っていてくださるのです。今週も神様を信じてですね、前向きに生きていきましょう。お祈りいたします。神様、私たちを愛してくださってありがとうございます。羊飼いが羊を愛して、その羊のすべてを知り、守り、導かれるように、神様、あなたも私たちをいつも見守り、よくしてくださいます。ありがとうございます。必要なものもちゃんと備えてくださいます。苦しい、辛い、心配な時もありますけれども、あなたがいつも見守っていてくださり、私たちと共に苦しんでくださっていることを、思うと、 もっと頑張ろうという気持ちになります。この一週間もあなたと共に生きていきます。私たちの周りには、この神様を知らないで悩んでいる、苦しんでいる、心配している方々がたくさんあります。どうかそういう方々に、あなたも神様に愛されているという福音を伝えるために私たちを用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。